どうも、ガルです。
磯でーす。
今週は2018年の第52号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、ついに今年ラストの、週刊少年ジャンプとなりました。
そうですね。2018年もいろいろありましたね、っていう。
振り返りますか？
別にいいや。
ちょっと長くなるんでやめておきますが、まあまあ、忘年会は12月にどっかで忘年会でもやって、見ようかとは思いますから、まあ何かそこで話題が出たら、特別企画やるかもしれませんが、まあそういった、2018年締めくくるにあたって50周年であった今年にちなんで、まあ、1年本誌上でやってきたメモリアルイヤー全表紙ポスターという形で、この50周年ジャンプ1号各年50年前から49年前48年前とだんだんこう年を追いかけるようにして、ジャンプの表紙が年代を下ってきましたが、そのすべての表紙背表紙を合わせたポスターがついてきました。
いや、いいですね。これは、撮っときたいですねって。
そうですね。できたらもっと大きい版で見たいぐらいですけどね。
そうだね。うん、
といった形で、今年2018年は50周年記念ということで、ジャンプ展もいろいろあったりと、あゆき今振り返っちゃいそうになりましたが、まあそういったこともありつつ、今回このおまけポスター裏面に関しては、2019年アニメ化する4作品に関して、ジャンプ新四天王キャンペーンという形で、それぞれ僕たちは勉強ができない鬼滅の刃、約束のネバーランド、ドクターストーンの、まあ、キャンペーンを行うといった紹介になっておりました。
いや、そうですね。まあ、ほんと、じゃあ来年はジャンプアニメいっぱいだなって楽しいですねっていう。
いや、そうですね。さっき、この、目次で作品一覧を見てみると、本当に、今、アニメ化してない作品って本当に新年祭組くらいですからね。
そうなんですね。
中堅っていう位置にある作品はほぼ全てアニメ化してますからね。
うん。
といったからして、で、まあまあ、から先、まあ、呪術廻戦とか、アクタージュとか、全然アニメ化してもおかしくない流れですからね。
そうね、あり得るからね。
もう本当に、地元がジャパンとか、ダビデ君とかアニメ化してもおかしくないですからね。
ダビデ君はなんかね、3D とかでやれそうだよね。
あー、3D アニメにしてほしいですね。むしろ VR でやってほしいですね。
そんなエロいことに使うんですかって。
ええ、もう正面小僧が正面で飛ぶとかそういうのを VR で見てみたいですよね。
そうね。確かに面白そうだ、それは。
といった感じの、まあ、2019年もこれからいろいろと、ジャンプ盛り上がっていくようです。といった、50周年締めくくりの1号、関東カラー表紙は、最終章&新展開突入、約束のネバーランドが表紙、関東カラーとなっていました。ジャンプ表紙は、まあ、季節にちなんだ真っ白な約束という形で、雪景色の中のエマという1枚となっておりました。
結構、珍しいなって思いながらやってました。
あ、この、何ですか？どの点がですか？
そうだ、なんか、こう、なんかネバーランドってもっとなんか、こう暗いというか
。はいはいはい。
なんだろうね。なんかあんまりこういう、なんか爽やかな感じってないなっていう、あんまり印象がねえんだけどねって。
まあそうですね。今試しにこのポスターで約束のネバーランドが表紙を飾っている号をポンポン、ピックアップする形で見ていくと、まあどちらかというと結構、なんでしょうね、冒険者っぽい感じ。
うん。
そういった雰囲気の少年漫画っぽい、意外と少年漫画っぽい感じの表紙が多いんですよね。
そうだね。
キリッとした表情で何か決めポーズっていう感じのですとか、まあまあちょっと冒険的な小道具を使っていたりですとか、そういったものが多い中、まあ先日の48号はちょっと画風が絵画チックでちょっと新しいなという感じだったりして、それはまあ暗い印象でしたが、それに対して今回はこのなかなか本当にほんわかとした明るい印象の一枚で、冒険者っぽい感じもなく、むしろ日常ものっぽい感じの一枚で、なかなか今まで約束ネバーランドの表紙になかったタイプの表紙ですね。
そうだよね。まあところがどこ本編をめくってみるとっていう感じではあるんだけどねって。
はい。もう扉に関してはこの上なくなんかすさんだ感じの扉でしたね。
そうだね。いやー、なんか本当に約束のネバーランドがまた本当に、なんだろう、内容変えてきたなっていう感じだよねっていう。
はいはい。まあまあ、武装した、本格的な武装した感じとか、その、荒廃した感じの、くすんだ感じの色使いとか、がかなりなんか戦争チックなイメージの中、このノーマンとか、あとまあ残してきた組、あと、死んだ子。
うん。
とか、その、特殊な立ち位置にいるキャラクターだけその武装や色味に関してちょっと違っている感じというのが、まあ、だいぶ、何かを暗示する感じになってますよね。
そうですね。
といった形で、内容としましては第113話で、ミネルヴァと名乗っている方は、何か全子供の、 全その食料とされている子供たち食用時の解放を目指し、このネバーランドを終わらせる、この世界を終わらせると言っている、どっかで見たことある人でした。そして、エマたちは旅立ちますという展開でした。
あ、もうなんか本当にテイスト変わったよねって
そうですか。
なんかもう俺は一瞬ファイヤーパンチが始まったのかと思ったよって
、まあ、展開の部分に関しては、展開に関してはそれほど何かテイストが変わったっていう感じは僕の中ではしないですけど、でもやっぱりこのやってきたこのミネルバさんの配下の人たちですよね。
そうだね。
デザインに実用性を感じない人が二人ぐらいいるんですよね。
これ今までない感じだよ本当にって。
二人っていうかまあ一人鎖ガマでもないんですね。ナイフを使った三節棍的な謎の武器。その武器もなかなか変わってますが、その人はまだちょっと武装っぽい格好をしてますけど、他の三人は全く武装系がないですからね。
そうだよな、釘バットならん、なんだこれ、刃物バットかみたいな。
うん、もう棍棒ですよ、棍棒。
棍棒したりね、なんか、執事みたいなやつもいるし、
はい、
大量殺人鬼みたいなやつもいるしっていう。もうだからこれあれだろって、ファイヤーパンチだろって言って。藤本辰樹先生の連載が一番早く始まっただろっていう。
ファイヤーパンチってそんな面白い格好、まあ、パンツマンとかは言いましたからね。
うん。って思ったんだけどね。
確かにこの、本当に実用性のない装備で鬼人変人が戦ってる感じに関しては、だいぶ何か新しいテイストを入れてきたな。この最終章に合わせて全く新しい要素を放り込んできたなっていう感じがしましたね。
そうだね。
でも本格的な能力バトル展開が始まるのかもしれませんよ。
ちょっとありえそうなんだよね。いやー、まあそしたらでもどうするんだよ。エマちゃんたち、何も能力ないよっていう。
はいはい。いや、覚醒するんですよ。
あ、実は食用時にはこんな力が、みたいな。
もしくはもうなんか、頭を切開して、何か中身をいじったらすごい能力が発揮されるかもしれませんからね。
あ、みたいな。
あ、っていう。いやそれこそアダムですとか、まあ今回敵のその執事さんとかも頭に縫い目があったりするわけですから。
そうだね。
やっぱ改造したら強くなれるんですよ。
完全に漫画違うじゃん。
改造人間同士の世界の命運をかけた戦いが始まるんですよ。
いやーでも確かにね、もうね、最初はこうね、農園からの脱出者、次は逃亡者とね、こうだんだんテイストを変えてきた漫画ですからね。
はいはいはい。
さあ次はこの革命者としてどう、何を見せてくれるかって楽しいですよね。
まあそうなんですよね。ということでこのミネルバさん、まあどう見てもすごい、ノーマンっぽい人なんですが。
そうだね。
レイとかよりも大人っぽく見えるけど、まあそれは、個人差かな程度に感じですし、まあ普通にノーマンっぽい感じだなと思いつつ、でもやっぱり最後にいた、特殊な施設にいたっていう状況を考えると、この現状のミネルバさんを名乗って食用者たちを解放して回っているっていうのに関しても、本当に言葉通りに、見た目通りの行動なのかどうなのか、ちょっとわかんないですからね。
そうだね。
何か裏があるのか、もしかも、見た目がノーマンなだけで中には別人かもしれませんし。
はいはいはい。乗っ取られた。
とか、いろいろとこの不穏な気配がビンビンだったりしますので、いや、大変、まあ当然キャラとしては、当然主役級ではあるキャラですからね。
うん。
そういう意味でもキャラ的な引力もありますし、大変気になる謎ですよ。
そうですね。
Yes。いやということで、新展開大変楽しみです。では続きまして、ワンピースの第925話で、モリア、月光モリアさんが黒ひげのところに行ったりしていました。一方、馬の国では、ジャックさんが説教されていましたという展開でした。
いやー、モリアさんは慕われてますなーっていう。
はいはい、そうですね。
いや、まさかフェローダちゃんがここまで泣いて、すぐにその場に合流しようとするとは思わなかったからね。
ああ、僕もこの間、何かで、この月光モリアさんの話題が出た時とかに、ウィキペディアとか、何かネットのまとめとかを見てみたら、月光モリアさんはかつてはその海賊王に挑んだ、すごい偉大な海賊で、まあ、クルーが全滅するような目にあって、今のような状況になってしまったけれど、基本的にはすごい人望のある、そして仲間思いの、すごくいいやつらしいですね。
そうだね。今週からもそれがすごい伺えるからね。
なんとなく最近そのまとめサイトとかでその情報を仕入れて、見直してきたばかりだったので、すごく、あ、モリア様、やっぱりなっていう、納得を持って読みました、そこは。
うん。いやー、でもね、だからこそね、このまま黒ひげの乗るのかしらっていうところは疑問だよねっていう。
いやー、まあ、俺の船に乗れって言われてますけど、部下は殺されてますからね。
うん。
死体はありますけどね。
そうだね。 いや、もうだからね、おそらく、なんか、まあ、一矢報いてくれるか、殺されるかわかんねえけどもっていうね。うん。ちょっと輝きに期待したいですね。
いや、森谷さん、ここに来てどう動くのか、全く予想はつかないですよ。
そうだね。まあ、ペローナちゃんを泣かせるようなことにならなきゃいいなと思ってますけどもね。
まあ、そうですね。いや、まあ、皆さん、この全員集合感がさらに拍車をかけてきた感じがしますので、世界会議の方も大変みたいですからね。うん、
いや、そうだね。もう、なんか、革命軍と、海軍大将ぶつかったって言ってるしね。
いや、ほんと、いつの間にかそんなことになってるみたいですからね。場合によっては、そして時は遡りっていう形で、その時の光景を見せてくれるのかもしれませんが、まあ、今はひとまず、ワノ国の方をしっかり進めてくれるみたいなんで、それはちょっと安心しましたよ。
そうだね。う
ん、あまり場面が点々とするよりかは、ワノ国の続きが大変気になっていたので、こう、手早く戻ってきたんで、いやもう楽しみっていう感じで、ジャックさんの説教っぷりを見守りましたよ、ちゃんと。
そうだね。あのジャックさんがもう完全に中間管理職扱いだからね。
むしろ弟分って感じですよ、前。
うん、そうだね。兄子たちって言ってるからね。いやー、でも本当にね、本当、なんだろう、あの、カイドウ軍団は本当にマッドマックス感あっていいよねっていう。
確かにそうですね。マッドマックス感ありますし。いやー、拷問好きの変態さんに関してはなんかヘルレイザー感もありますね。
そうだね。いやー、なんかすげー暴れてくれそうでね、楽しみなんだよね。
はいはい。いや、本当にいろんなデザインセンスをぶち込んできますよ。ということで、まあまあ、ルフィの脱出計画も進んでいたりとかするようなですので、まあ、方々の展開、大変楽しみです。
はい。
では続きましては、鬼滅の刃の第136話で内容としましては、炭治郎くん、何か決意する善逸を残して、義勇さん、富岡義勇さんのところに行ったら、風柱さんと切り合って、稽古してました。そして風柱さんはおはぎが好きなようです。そして上屋敷さんのところに鬼舞辻さんがやってきましたという展開でした。
いや、品津川ありのおはぎのくだり面白すぎだろっていう
おはぎ好きっていう、いや、これまず前振りとして炭治郎くんが玄也くんに対して意味ありげに風柱のお兄さんのことなんだけど、あの人はさって言って、これおはぎのことを言ってるんですかね。
そうなんじゃないの、やっぱり。
玄野に何か、あなたのお兄さんは、みたいな感じで何か思わせぶりな何かを伝えたらしいっていう、思わせぶりな前振りをしておいて、実際それを義勇さんのところに行ったら、いや、風柱さん、おはぎ好きなんですよね、っていう。
うん。
それで、義勇さんも次はおはぎをあげてみようってなってますからね。
そうだね。きっと仲良くなれると、もう、ムフフってすごい笑顔、いい笑顔してるからね、っていう。
本当ですね。いやー、やっぱり、嫌われ者。今まで自分からコミュニケーション拒絶してた分、まだマシでしたけど、これで嫌われてたらちょっと悲しすぎるんですけどね。
そうね、なんか優しさを持っていこうとしたら、なんか全部裏目っていうのは、ありそうだよね。
いやー、炭治郎くんは好かれるんですけどね、このキャラで。
いやー、これも炭治郎くんの主人公力があるだけで、やっぱ、無理ですよ。富岡さんには。
でも、いい人ってことは伝わってきてよかったですよ。
いや、そうだね。すごいね。だから、本当にな、品津川さんのムーブというか、品津川さんの動きとしてはさ、相変わらずっと気違いキャラを貫いてるのに、炭治郎くんがちょっと、口を、炭治郎くんがちょっと言うだけでもう、それが全部ひっくり返るって、本当すごい構成だと思うんだよなっていう。
ああ、確かにそうですね。その点何か、主人公が主人公と違う雰囲気の人と、接して交わった時に、やっぱ主人公って引っ張る力が強いんですよね。
そうだね。
場面の展開的に一時的に相手に引きずられたりはしつつも、やっぱりなんか調子いい時は、展開的に抑えじゃない展開の時はもう周りをとにかく引きずっていくのが主人公ですよね。
そうだね。
といった感じが大変現れているワンエピソードでしたよ。
そうです。クソども、ほわほわ、いい匂いっていうね。もう今までのあれが全部こうなんか微笑ましく見えてきたからねっていう。いや、そしてまあね、それとは別個ででもやっぱりちょっと緊張感が高まってきましたからね、今週はっていう。
はいはい。いや、もう最後、鬼舞辻さんが来たところに関しては、怖って思いましたよ。
いや、そうだね。いやー、ほんとだから、一気になんかこう、今までやっぱちょっと、緩んでた分ね、物語が加速しそうで、いや、楽しみだね。
いやー、もう、鬼殺祭、一旦解散したかもしれませんよ。
うん。そうだね。結構やっぱり親方様ね、産屋敷さんに、こう、押したってっていうメンバーがすごい多いからね、特に柱は。
はいはい、はい。
もしここでやられるようなんてことがあれば、ありえますね、それはってい
う。いや、組織的な機能も失っちゃうかもしれませんからね。知事になっちゃうかもしれませんからね。
うん。
とか、まあ大変いろんな、とにかく何か恐ろしいことが起こりそうな感じというのがもういきなり敵の大将がやってくる。もう何の、前哨戦とか、その石膏ですか、そういったものをすべて除いていきなりボスがボスのところにやってくるっていう、この展開は、やっぱりダイナミズムがあって大変よろしいですね。
そうですね。
そして一方、まあそれがなければ本当に次は善逸エピソードかなって感じだったんですけどね。
うん。
この善逸の展開も、あの、炭治郎が語りかけても、全然いつもみたいにテンションの高いボケみたいな、アホらしいことを言わずに、淡々と答えるという、いつもと違う善逸っていう形で、これは、なんかのボケに対する前振りなのかもなって思いながら読んでいったら、一切ボケじゃなかったですからね。
そうなんだよね。いや、善逸シリアスは果たしてどうなるのかっていうね。いやー、早く元のデイズに戻ってほしいんだけどって。
いやー、本当に、まだボケであることを。予想の範囲には入れてるんですけどね。
さすがにないでしょ。
1話使ったらさすがにないですかね。いや、実はお腹が空いてただけとかいうことはないですかね。
もしこれでシリアスじゃなかったら、俺、来週鼻からうどん食ってやるよっていう。
さぬきうどんで操られることになりますか。
そうか。そうです。ジモーラが足りなかったらそうなるかもしれないけどっていう。
そういったあたりに大変いろいろと気になる展開続いております。あ、ちなみにそういえば、ニコニコのコメントで言われて、はってすごい恥ずかしい思いだったのが、猪之助くん、天ぷら言って集中力を高めていた、あの、天ぷらをくれた、富士の家、富士のお屋敷の人っていうのは、おばあちゃんだったんですね。僕は先週、天ぷらを作ってくれたおじいちゃんへの思いみたいなことを言っていましたが、繰り返していましたが、おばあちゃんでしたね。
そうでした。
大変恥ずかしい間違いを訂正しておきます。では続きましてが、ハンターハンターの第390話、内容としましては、来週救済ですということでした。
いやでもそうなんだよね。もう今週さ、ほんと殺し合いだ、抗争だ、ヒャッハーって言って、盛り上がったら救済ってきて、もう、しょぼーんだって。
救済でしたね。まあ本当に、王子サイドが、一旦まあ一段落ついて、で次マフィアサイドがすごいやるのかなっていう感じだったんですけどね。
そうだよ。だってサブ隊衝突丸1だからねって。
じゃあ、連載再開は衝突丸2かなんですね。
そうなんだよって。それはなしでしょっていう。
まあまあ、目次コメントで、富樫先生、次の10週分ネームはできているので、体調や状況と相談しつつ原稿を進めていきますっていうことですから、ネームはできてるらしいですから。多分その次の10週分のネームっていうので、一区切りつくのかもしれませんよ。
そうだね。
まあ今まで救済するときに一区切りついてることはないんですけど、別に。
いや、もうだからね、まあ、どうだろう。さすがにワンクールじゃ難しいかもしれないけど、まあツークール後くらいには戻ってきてほしいね、半年後っていう。
いや、もうネームが完成してるんであればすぐですよ、きっと。本当に、富樫先生、ネームをそのまま載せないだなんて成長したもんですよ。
そうだね。いやー、でもやっぱりちょっと効率悪いことに気がついたんじゃないの。
またどうせ直すしっていうことですかね。
うん。
いやー、といった感じのハンターハンター。まあ内容的には、やっぱり気になる伏線もいろいろと、この朝来さんがマフィアのボスのことを、タルカネゴンゾーみたいな人のことを、父さんって心の中で読んでたりとか。
うん。ちょっと。これはちょっとびっくりだよね。
ぎょっとしましたしね。
うん。
まあ、その、王位継承外のその正当な流れ以外の王族だから偽物でどうたらこうたらマフィアでどうたらこうたらっていう感じではありましたが、一時的にその現在の王の弟っていうのも明かされましたしね。
そうだね。
で、部屋の趣味もなんか似てますしね。
わかるわかるって。
で、父さんって、ああ、なんかその辺すごい人間ドラマが展開されそうだなって、もう恐ろしくなってきますからね。
うん。いやー、まあきっとね、みんな死ぬんですよっていう。
残酷なことが起きるんだろうな、みたいな。そういったいろんな伏線とか巡らされているんで、大変楽しみだなって感じでしたよ。
そうですね。だから早く、早く続きを。
そうですね。連載再開を期待しております。では続きましてが、ブラッククローバーの第183話で内容としましては、アーサー君たち黒の防御が、お城に攻めてきて、エルフも圧倒するんですが、これは良くないってことで、バネッサ姉さんたちを含む、黒の防御号の一部が夢の世界に持っていかれてしまいました。そして、ゴーシさんたちが襲ってきますという展開でした。
いや、もう強いぞ強いぞ黒の防御号っていう感じで、良かったですねっていう。
エルフに普通に聞いちゃいましたね、パンチが。
本当だよって。 圧倒したからね。いや、まあ、すごかったんだけど、まあ、相手もチートだったっていう展開ですからねっていう。
いや、夢の世界に、それもこんな物理的に引きずっていきましたからね。
本当だね。いや、でもいいね。このチート合戦はやっぱちゃんと魔法バトルしてる感がすごいあるからね。
はいはいはい。
やっぱ見ててこう、なんかスピード感あるし、気持ちいいなって思いましたね。
まあ本当に、技の一個一個が、まあちゃんと絵的に面白い形になってますからね。
うん。
当然削られるのもそうでしたし、まあ、削られるのもそうって言ったら最近空間魔法見たばっかりでしたね、そういえば。その点多少被ってるのかもしれませんが、でもそれが音もなく静かに、そのまま、消えてしまうということで、多少違いはあるのかな、どうなんだろうなっていう感じですが、まあその後の鏡魔法に関して言えば、やっぱり絵的に派手でしたしね。
そうだね。
といったあたり、いや、見た目に関してもこだわりが感じられる。で、この黒の防御網のスケール感をしっかり表せるような、ちょっとローアングルから仰ぎがちな感じの視点で、行革的な、特撮風な感じの、でっかい風な感じの描き方をしてる感じとかも大変見た目いいなと思いましたよ。
そうですね。いや、まあまあだから本当にね、あとは本当に、ね、もうラデスさんが常にリヒトーリヒトー言ってるのがちょっと気になってしょうがないんでね。
はい。そんな言ってましたっけ？
いや、もうなんかリヒトどこだーってシャイトの方でも言ってるし、
はいはい、
わざわざちょっと嫌がったなリヒトーって言ってちょっとカットもらってるしねっていう。
ああ、確かに。
そうです。だから、ラデスさんがちょっと本当に、ニセリヒトさんをね、どう追っていく感じはちょっと楽しみにしてるんですよねっていう。
そうですね。まあ、どうせ死んでる的なことを言ってた、言ってるシーンもありましたからね。
うん。
あいつらどうせ死んでるよ的なことを言ってる感じのシーンも、最近ちゃんとやった上で、もうその死んでるっていう認識をちゃんと踏襲というか、刷り込んだ上での再会ですからね。
うん。
いやー、大変どうなのか、もうびっくりして、ひっくり返るかもしれませんからね。
わあわあわあ、でも、なんかそれくらいのことを、なんか、ラデスさんにはちょっと驚かしてほしいんだけどね。
いや、死んだはずではって言って驚いてほしいですけどね。
うん。
まあもしくは本当にもう、意外と軽い笑いみたいなノリで、おふざけみたいなノリで、ガンガン迫れるかもしれませんからね。
それでいいの？
もうアスタ君のノリが映ってますから、ちょっと。
ああ、まあ、確かに。
うん、その点、もともと、悪のサイドの人ではありましたが、そこで、こう、裏切られたっていうことに関して、面白おかしく糾弾してくれるかもしれませんからね。
うん。
実際、白夜の魔眼の人たちに関して言えば、まあ、そのエルフの人たちを除いて、サードアイの人たちを除いて、人間の魔法使いに関しては全員騙していた、利用していた、裏切ったっていう形ではありましたが、まあ、それなりに長い時間一緒にいたはずですからね。
うん。
そこのところに、やっぱり何らかの人間とエルフっていう、その関わりで言ったら、何かあってもおかしくないですからね。
はいはいはい、そうだね。
うん、それが何かに繋がるような、そういった役割をラデスさんが持ってきて、ラデスさんが発揮してくれたら、ちょっと面白いかもしれません。では続きましてが、一応読み切りという形で単独で読んでいきます。ブラッククローバーチビキャラ4コマ、田代弓矢先生が載っていました。ということで、バネッサ姉さんとゴーシさんと、それこそ、白夜の魔眼投手リヒトさんのお話でした。
うん。いやー、こんなに慕ってくれてるのに殺しちゃったからねっていう。
いやー、まさにさっき言ったやつですよ、ほんと。人とエルフとのつながりというのは、ここにもしかしたらあったのかもしれませんからね。
本当よ、バルトスさんめちゃめちゃ毎日セットしてくれたのにっていう。
いや、本当ですよ。ぜひ、この後、ゾンビバルトスさんが再会したら、髪を編んであげてほしいですね。
ちょっと感動的なシーンになるんじゃない？
いやー、といった、なかなか、本編が大変なことになってるさなか、普通に本当にさらわれたバネッサさんと、敵対しているエルフになっちゃったゴーシさんと、アリシのぼやけないマガンみたいな感じで、なかなか今この4コマを見せられると、これはこれで何か感慨深いですね。
感慨深い、確かに。
ありし日のっていう感じがすごくしてきます。では続きましてが、京都交流改編大好評センターカラーの呪術回戦でした。センターカラーは、ユージと葵、この街最強の二人っていうセンターカラーでした。
この扉絵は東道のイメージです。
親切ですね。
親切だね。
確かになかった。なかったら、うっかりこの二人が本当に、地元じゃ負け知らずだったかと思っちゃいますからね。
本当だよ。いやー、だからもう扉を見た瞬間から笑ったから、やっぱり。
引っ張りますね、これ。まあ、引っ張るに値する価値あるネタですけどね。
うん、そうだね。今週だってそれで席巻したからな、内容って。
はいはいはい。 で、なんか、センターカラーのところに、次のページに大ニュースありというので、大変期待したんですが、もうアニメかと思ったんですが。
うん。
さすがにそれはないなとは思ったんですが、大ニュースは、ツイッター開始、クリアファイルプレゼント、特別動画、人気イラストレーターによる応援イラスト、そして、ジャンプフェイサー2019でマルチ企画実施、ということらしいですね。
いや、もうなんか、わざわざね、五条先生の声優までできたらね、もう、これアニメ化決定したもんでしょっていう。
まあそうですね。で、一応、上のところで、呪術廻戦3巻と呪術廻戦0巻の同時発売のことが書かれていますが、まあ、大ニュースって何だったんだろうっていう感じが、多少するんですけどね。
うん、うん、うん。いや、まあこれだけいっぱいキャンペーン、クリアファイルももらう、来るしっていうね。
はいはいはい。
5つの5大キャンペーンがやっぱり、大ニュースってことですよっていう。
という、なかなかの肩透かし感がありました。で、内容としましては、第37話で、東堂さんは板取くんに、その呪術の使い方として、自分自身のあり方、全身全霊でこの世界に存在しているんだ、みたいなことを伝えて、全力で導くっていう形で二人で拳を交えます。そして、一方、まあ、栗崎さんたちは、京都校の人たちと、一戦交えてますという展開でした。
いやーもう、東堂さんマジ親友っていう感じでしたねって。
いや本当に全力で導いてくれてますからね。
しかもそのバックにこのすごい二人の笑顔とか。
はいはい、はい、
学校生活のフィルムが流れるって何ですかこれって。
いやもう思い出が回想されてるんですよ。
初めて見た人勘違いするでしょって。
本当に。本当ですね。確かにもう、すごい自然な流れですからね。
自然な流れ。
もう輪を
追うって面白いよ。
輪を追うごとに違和感がなくなっていきますからね。
そうだね。いやー、ほんと妄想親友なのにここまでやってくれる東堂さん逆になんかすげーなって気になってきたよ、俺って。
いやー、それくらい本当に、やっぱ好きな女判断っていうのがそれくらい大事なんですよ。
大事なんだねー。いやー、もうなんだろう。こんないい人だったのかっていう。ちょっと騙されかけてるよ、俺っていう。
でも実際いい人というかまあ、ある数値を通す人で、まあやっぱり別に好きな女のタイプが一致したっていうのがなくても、やっぱり東堂くんと板取くんは根っこのところで通じ合える人ですからね。
そうだね。
だからこそ好きなタイプを被ったってことなんだと思いますよ、本当に。
いやー、そう考えると東堂さんのこの本当、最初に性癖を聞くっていうのは理にかなったんだよ
って。っていうことですよ、本当に。うん、実際、全く趣味の合わなそうな人たち、この二人は仲良くならないんじゃないかっていう人が、そういった何か一発ネタで、仲良くなったとしても、まあ、なくはないか、納得できなくはないかもしれませんけど、今回のに関しては別に、板取くんと東堂さんが仲良くなるってことに出して、僕は本当に、もともと違和感はないですからね。
そうだね。
それが、ちょっと面白くなってるだけで。そこに対して何か違和感とか不平不満というかそういった感じは全くないので、いや本当に展開は展開でいいですし、それに乗っける演出っていうところでもう飛躍的にジャンプしてる感じっていうのが凄まじいなっていう展開ですよ、本当に。
そうだね。いや本当このマイベストフレンド茶番は本当に楽しくてしょうがないからねっていう。
いや本当にこれは実際展開とかには全く関係のない演出なんですけどね、ただの
そうなんだよね。
それでもう本当に、なんでしょう、アンケートの表で言ったらこれでもう数倍稼いでますよ、きっと。
それはわかるわかる。いや、これがセンスだよねって。
いや、本当にこれがセンスだよって思いますよ。うん、いやー、といった感じの展開からの、まあ、釘崎さんが大変怒っているという、それを暴言で伝えるという大変尖った彼女らしいキャラが出てよかったなと思いました。
いや、そうだね。もう、あとは、タレパンダが可愛くてよかったですね、っていう。
はいはい。打ち抜かれたら、溶けちゃいましたね。
そうで。いやー、なんか、パンダさんは本当に好きなんだよな。垂れてるとこもいいし、殴ってるときにちょっと笑顔になってるところとかもすげー好きなんだよな、パンダ。
はいはいはい。まあまあ、獣の顔ですから。笑顔の、何でしたっけ。
笑顔、笑うという行為は本来攻撃的なものっていうやつですか。
いや、まあ、笑うっていうのはもともと、その獣が牙を剥く表情らしいですからね。
はいはいはいはい。しぐるいでも言ってましたね。
戦うパンダが笑ってるように見えるのも当然ですよ。
そうだね。いや、だからほんとペッパーくん対パンダは楽しみでしょうがないですね。
ペッパーくん、でもどうなんでしょうね。本人では別に受解とは言ってないですからね。
いや、どうなんだろうね。まあまあまあ、多分、やっぱ本人はこのアルテミットでメカ丸じゃないですか、こいつっていう。
はいはいはい。
やっぱアルテミットであることにすごい誇りがあるんじゃないですかね。
ああ。
だから、呪骸とか人形とかじゃない、俺は最強のロボットだみたいな。あれなんじゃないかなと思ってるんですけどね。
パンダに呪骸同士仲良くやろうぜっていうので、切れるっていう。その辺に関して、まだミスリードがあるんじゃないか。意外とやっぱりメカじゃない人間とか、なんかメカじゃないオチもあるんじゃ、パンダさんがでも誤認するっていうのもちょっとそれはイメージと違うなとは思いつつ、ペッパーくんの正体には期待しますよ。
そうだね。
まあ、この時点でもう完全にこいつのあだ名はペッパーくんになっちゃいましたけどね。
そうだね。アルテミットメカ丸もすごい印象に深いんだけどね。ペッパーくんが上書きしちゃった感あるよね。
ペッパーくんになっちゃいましたね。という形で、各キャラクター大変楽しみです。いや本当に言葉遣い一つ一つにそのキャラクターのキャラクター性こもってますからね。
うん。
っていうのがさっきも言った釘崎さんがイタロイ君に対する思い、イタロイ君を殺されそうになって怒ってるっていうのを暴言で相手を罵ることによって表現するっていう。それもなんか言い回しがちょっと本当に相手を小馬鹿にする感じの嫌な発言で、それで怒りを表現するとか、その辺のキャラクター性の発露とかすごく好きですからね。
そうだね。
といった本当に掛け合いがいいなっていう感じの、1話でした。では続きましてが、ザ・コミックの最終話でした。内容としましては、すごいデブの女の子が真犯人だったんで逮捕されましたっていう展開でした。
いやーもうよかったね、よしよっていう展開でしたねってい
う。そうですね。
うん。いやーもうなんか姫川さんがさ、こう、ねえ、活躍を最終的に期待した私ですけど。
はいはいはい。
ちょっと期待とは違いましたけれども、まあ本当になんか最後、ヨシオが助かってよかったって気になりましたよっていう。本当ヨシオ頑張ったんだなっていう。
まあそうですね、ヨシオ。最後までちゃんと、これは私の罪みたいなことを言って、で、この、黒幕に対してルミン様って言ってちゃんと丁寧な言葉遣いを崩さないっていうあたりが僕はかなり好印象でしたね。
いや、そうだね。
もう終わりだからって言って、罵ったりしないんですよ。
うん。
ちゃんと、ルミンさんはもう終わりです。私の罪と共に、みたいな感じで。大変、すごいいい引き際でしたよ。
いや、そうだね。だから本当ね、先週くらいまでさ、私の頭脳を見せてやるとかさ、こう、がばってこう、ね、ネクタイ見せるとか。あれも頑張ってさ、ルミン様が見てるから、頑張って演技したんだらよしようって言って、ちょっと涙もろかった。
あれはもう忘れてあげましょうよ、ほんと。あれは、そうですね。ちょっとこれ、あっさり僕読み流しちゃいましたけど、改めて姫川さんのこれまでの行動、その裏にある思いっていうのを、ちゃんと汲み取ってあげるべきかもしれませんね。
そうだと思うよ。
あの時どこまで命令、どういう命令をされてたのか、もしくは、もう同じような悲劇を繰り返さないために、あえて悪役を買って出ていたのかとか、いろいろ考えられますからね。
そうなんだよね。いやー、だから、ほんと、ヨシオはすごい頑張ったんだと思うよ、俺はっていう。
ヨシオ、ヨシオ視点でちょっとこの物語を追いかけ直した方がいいかもしれませんね。
うん。
それはちょっといい気づきでした。ちょっとなんか、暇でしょうがない時にやってみるかもしれません。
はい。
いやー、という感じで、なかなか出てくる設定、展開、キャラクターとかに関しては、後出しもいいところでしたが、まあ、本当に期待してなかったので、その辺は。
うん。
まあ、なかなか本当に、この化け物のような、姫のルミさん、ルミン様、が、なかなかインパクト強いキャラでよかったですよ。
そうだね。ほんと、ここしかで、ちゃんと出てきてないんだけど、全部ほんとに持ってた感あるからね。
いやー、という、ほんとにやっぱりキャラが立ってるなっていう感じの、連載でした。ザ・コミック、コミックスは、1月4日に発売ということです。ということで、高橋先生の新作楽しみにしてますよ。
そうですね。
では続きまして、アクタージュの43話で、アキラくん舞台に出たら失敗して、まあいいやと思ってたら、なんか、ヨナギさんにアドリブかまされましたっていう展開でした。
いや、もう、アキラくん、先週の覚悟はどこへやらというか。
舞台上で、なんか、ダメだけど、まあ、明日頑張ろうっていうのは、正直ちょっと、一般人の視点としてちょっとついていけないんですけどね、その割り切り。
いや、でもどうだろうね、この、本当にさ、自分やれる、俺はやれるって思って言ったらさ、この、全然通用しなかったって。このテスト俺だったら80点取れるって思って言ったらさ、もう半分も解けてないって言った時にさ、なんかこうちょっとしなってなっちゃうっていう気持ちはもう分からなくもないよっていう。ちょっとリアルだなって思ったよ、逆に俺はっていう。
そうなんですね。僕はここですごい突き放されましたね、アキラくんに。 それまで結構アキラくん視点に入り込んでるんだろうに、ここで、今日はもう無理だ、諦めようみたいな感じで、このまま流そうみたいな感じのところで、何その思考って思いましたね。
いやー、そうだね。まあ、ここは確かにね、この、情けないぞ、アキラっていう気持ちもなるんだけど、まあ、俺もちょっとなったんだけども、でもそこはほら、今までのアキラくんの積み上げてきた好感度があるからさ、
はいはいはい。
いや、まだだ、まだ頑張れ、アキラっていう気持ちに俺はなったよ。
まあ、そうですよね。いや、まあ、明らかにこの後何かが起きるっていう前振りの状態なんで、まあ、それに関しては、何か起きるんだろうな、何か起きるんだろうな、だから、まあ、やむを得ずこういう感じのリアクションになってるんだろうな、みたいなことをちょっと思っちゃうぐらいだったんですけどね。
うん、うん、うん。
なので、まあ、この後何か、このまま終わるわけはないとは信じてはいたんですけど。でも、まあ、今日ダメだったから明日っていうのは、舞台降りてから自分に対する言い訳とかで思うなら全然わかりますけど、舞台に立ってやってる最中に、それを思って、その後の手を抜くっていうのは、なかなか僕は、ちょっと突き放されましたね、これは。
いやー、まあ、実際本当にね。いまだにこう、よーさ、僕はどうするべきとかで、ああ、僕はどうすべきなんだって、レライちゃんに声をかけられたとも思ってるっていうのは、本当情けないからね。
ああ、いやいや、まあ、ここはそう思うしかないじゃないですか。どうすべきなんだって。
うん、そこ、舞台立ってんのお前だろっていうね。お前がやんなく、決めてやんなくてどうすんだよっていうね。誰かに頼ってんじゃねえよっていうところは俺すげえあるんだけどねっていう。
誰かに頼るってどういうことですか？
答えをね、こう他の誰かのが正解を探しちゃうっていうね、
は
い。ところはもう全身全霊で生きてないじゃないですか。俺たちは全身全霊でこの場に立ってんじゃないですかって、東堂さんも言いますよ、これはっていう。
ほう、
うん。
誰かに頼ってる。
というよりも、このアキラくんはさ、基本的にこの正解を探すじゃないですか。
はいはいはい。
この舞台にはね、この舞台はもう生きた人間を映してさ、その場で正解なんかあるわけないのにさ、ね、正解を探してしまう。これはまあ悪癖だって、千代子さんも言ってますけどもね、呪縛だみたいなことを。
はいはいはい。
うん。それがやっぱり良くないことだと思うんですよね。言葉に立ってる人間として勝負しなきゃいけないのに、こう、どこかの誰かが言ってるような正解を探してしまうっていうところはもうアキラくんのダメダメなところだと思うんでねっていう。
はいはい。まあどうする
べきっていう。そこじゃねえぞ、アキラっていう、うん。
まあそうですね。どうするべきっていうのはまあ、脱ぎ捨てるべきだとは思うんですけど、まあ、僕はどうするべきなんだって考えるっていうのはまあ、ある意味での正しさがすごいあるとは思いますし、別にそれは誰かに頼ってるっていう印象ではなかったですけどね。
うんうんうん。なるほどね。まあまあでも本当に、ヨナギちゃんがせっかくね、このままこう、負け犬のごとく去ろうとしていたアキラ君を引き止めてくれましたからねっていう。
はいはいはい。
だから本当に、ちょっとアキラ君最後の意地見せるとこだろって感じですよねっていう。
いやー当然ですよ。岩尾さんを体現してるのがヨナギさんですから。
うん。
アキラくんに死後の世界を見せてくれますよ、ちゃんと。
そうか、死後の世界か。
いや、実際、アキラくんはここで死ぬぐらいのことをしないといけないですからね、やっぱり。
うん。
人の見た目を、ね、人からどう見られるか、人のため。まあ、その人に頼ってるっていう印象はないですけど、でもまあ、やっぱり誰かのためにっていう、その人からの見られ方を気にしているっていうところはすごくあるとは思うので、その辺を、人からの見られ方を気にしないのかどうかはわかりませんが、でもそれを、ただそこに当てはめていくだけではない何かをするんであれば、それやっぱアキラ君にとってはもう死ぬほどの覚悟と恥ずかしさとはっちゃきが必要だと思いますからね。
そうですね。
いや、死後の世界を見せてくれるんだと思いますよ、やっぱり。
うん。
ということで、まあなかなか、うん、アクタージュ、結構ミスさんと僕の意見が、多分前半と後半で見事にどっちも逆の印象っていうあたりがなかなかアクタージュという漫画の面白いところな気がしますね。
そうだね。
うん、なんかだいぶやっぱり遊びの多い、表現なのか、まあ僕とミスさんのまあ主に僕がでしょうけれどもが何か読み方がちょっとねじれているのかっていうところではあるんですが、でもまあなかなかそのストレートなエンタメに寄り切らないっていうところがそういうことを起こしているのかなという感じはいたします。では続きましてが、僕の開かれ宮の第207話で内容としましては、爆豪くん攻めていって相手に翻弄されているように見えて、ちゃんと仲間を守りますという展開でした。
いやもうトカゲちゃん同家のバギーでしたねって。
トカゲちゃんは、分裂して攻撃してる割に爆豪くんに聞いてなかったですね。
いや、まあ、さすがに50個だと、力弱いんじゃないですかね。50分の1でしょうからっていう。
大して痛くねえが、鬱陶しいっていう感じの状態の中、普通に爆豪くんは、攻撃されながら、守ってますからね、みんな。
そうだね。
別になんか、困ってないですからね。
いやー、まあでもさすがに難しいんですかね。爆豪くんなんて身体能力お化けみたいなところありますからね。
はいはいはい。
50分の1で守れる、制御できる気はしないんですけどもねっていう。
結果、トカゲさん、ここで、いながらにして何もしてない状態ですからね、もはや。
そうだね。
ということで、序盤の展開で押されている点に関しては、まあ、これが何かの作戦の仕込みっていう可能性は全然十分あるなと思いながら読んでますけど、もしこのまま押し付けられてしまうような展開があったら、先般はトカゲさんだなと思ってますよ、今。
いや、その通りだね。いや、でも、さ、そこは推薦組ですから、爆豪予想以上だったねって言いながら、きっとなんかもっといやらしい手をやってくれると思いますよっていう。はい、
まあ、もちろん当然それを、第一候補ですし、それを、まあ、期待してますし、予想もしてますからね。いや、きっといやらしいことしてくれますよ。
いや、そうだね。まあ、あとは本当にね、爆豪くんがこのままだと、もうあいつ一人でいいんじゃねえかなになっちゃうんで。
そうですね。
ほら、だって他の奴らが足手まといにしかなってないからさ。
まあ、でもこれ別に守れてはいるけど、相手に致命傷を忘れられてるかはわかんないですからね。
うん。
思いっきり食らわせられてるような気がしますが。でも案外、相手も我慢してるかもしれませんから。
そうだね。
やっぱりそうなると、この爆豪くんが相手を牽制しつつ、とどめに関してはそれぞれの別のキャラクターの能力を活かして、っていう、そのやっぱ連携が肝になってくるんですよ。
そうだね。そこはすごい期待してるんですよね。特にやっぱり佐藤くんとかなんか、何の見せ場も今までの中でないんでっていう。
いや、ほんとですね。お菓子作りがうまいっていうイメージしかないですからね。
そうそうそう。戦闘で役に立ったイメージが何一つないんだけどっていうところなんで、ここでちょっと活躍してほしいんですよね。
はいはい。もうストレートなパワー型で戦闘タイプなんですから。
うん。
応用の範囲は無限大なんですけどね。
ただ手挙げてるだけだからな、今週なんかも。
せめて二人はっていう。まあ、まあまあ、爆豪くん、ただ勝つだけではなく守って勝つという、その方向性での成長をちゃんと見てくれると思いますので、まあ、それがうまいこと、こう、連携とか、より、こう、大きな動きというか、チームプレーというか、そういった方向に結びついたらいいなと期待しております。
はい。
では続きまして、私のヒーローアカデミアという読み切りが載っていました。いつものやつです。内容としましては、爆豪家の話でした。
いや、そうですね。いやー、もう完全にお母さんの方からお父さんに、まあ、告白というか、ガンガン言ったということでっていう。
はいはいはい。
いや、お父さん、やっぱ魅力的だったんだなって思いますよ。
まあ、もう、そういう趣味だったんですね。
うん。まあ、こういうおとなしめの人が好きだったんだねって。
まあ、なんかすごい優しくしたとかそういうなんかあるんじゃないですか。
はいはいはい。こう、乙女エピソードがねっていう。
きっかけが。他の人にはない優しさがあった的なのがあるんじゃないですか、きっと。
いや、そうだね。まあ、だからね、爆豪くんも実際なんか、恋愛話があるかどうかわかんないけど、会った時はなんかすごい一途にやりそうで楽しみだねっていう感じですねって。
ああ、もしかも、女性を物のように扱う男かもしれませんけどね。
ああ。それはダメでしょっていう。そんな女性票が離れちゃいますよっていう。
いや、もう、うるせえついてこい殺すぞって言ってるかもしれませんからね。
はいはいはい。ああ、でもそっちの方が合ってるか。
いや、さすがにないと思いますけど。まあ、どんな感じなのか。まあ、爆豪系。なかなか闇が深いって書かれてますが、実際闇深いなっていう。結構、漫画のキャラクターの過程って、ちょっとドタバタめだったとしても、最終的には円満に描かれがちですけど、このお父さんに関しては本当に心配になってくるレベルですからね。
そうだね。
まあ、実際爆豪くんのメンタル、その人間性に関しては、だいぶ問題がありますからね。
うん。
最近でこそマシですが。もともと問題がありますからね。デク君普通にいじめてましたからね。
そうなんだよね。
やっぱ闇のある過程ですよ、ほんと。ということで、そんな爆豪君が1位の人気投票結果発表もありました。応募総数8万票。なかなかいいですね。
そうですね。1位と2位が突出してますねっていう。
そうですね。1万6000、1万5000。そして3位の緑君が8000という形でしたね。
そうですね。まあまあでもこの3人はまあ予想通りの順位だなっていう感じでしたねっていう。
まあまあ固まってきましたね、この辺は。
うん。
まあ、爆豪くんとソロキくんが結構競ってるんですね。
そうだね。
で、4位がホークスさん。
いやー、さすが早すぎる男っていう。
いや、本当に。やっぱり、直近で活躍してる人は上位に気がちですよね。
そうだね。やっぱり、ホークスさん、エンデバーさんが上がってくるってのは当然だよねっていう。
はいはいはい。
そして、それなくせにね、はい、全く出てなかったベストジーニストが6位っていうね。
これは、 まあ、頑張りましたからね。
基本的にでも休んでるだけじゃないですか。
そうですね。
この上がり方謎だよねっていう。
なんかあったっけな、番外編コミックスおまけとかで何かあったのかな、ちょっとわかりませんが、まあ、上がって、まあ、何の悪いこともないですよ、ちゃんと。活躍して名誉の負傷ですから。
あのシーンだけで十分かっこよかったからね、ベストジーニストね。
はいはい、印象的なキャラではありましたよ。他に何か気になる順位とかありましたか？
進藤くんはなんで1239票もあるの？
進藤くんは、何でしたっけね。まあ、なんか固定ファンがいるんですね、きっと。
すげえ量の固定ファンいるよね。これはびっくりしたね。
なんか、何でしたっけね。オチ、最終的に突っかかってきたのは覚えてても、最終的にどうなったのかよく覚えてないんですよね。
俺もちゃんと覚えてないんだよね。
きっとすごいかっこよかったんですよ。
うん。
などなど。まあ、そんなでも、おふざけめいた順位とかは回の方見てもそんなにない感じですね。
そうだね。
堀越先生48。デクの靴、102、5票、うん。やっぱアイテムに入るもんですよね。
千鳥のノブ2票とかね。
はいはいはい。これは出てましたっけ
出てたっけ
出たんでしょうね、きっと。
うん、
といった、まあ、もしくは何か別の、で、本当に何かの企画とかで、漫画外のところで絡んでたのかもしれませんけど。人気投票でした。では続きましてが、ボルト・ナルト・ネクスト・ジェネレーションズの、乾き編大好評月一連載センターカラーとなっていましたということで、青でまとめられた感じの乾きくんの一枚でした。
まあ、そうですね、まあ、毎回言ってますけど乾きくんのヤンキー感毎回すげえなって思いますねっていう。
今回のこの袖なしのロングコートで左腕に完全にタトゥーめいたカーマが入ってるっていうのが本当にヤンキー感すごいですね
すごいですねああ、まあ本当に、ヤンキー漫画ですよ。現代のヤンキー漫画ですよ、ボルトはっていう。
いや、まあ、それはまあそうですね。そんな感じは大変強いですね。ということで、内容としましては、第29話で、ボルトはナルトと組手をして、影分身使って、和解の印みたいなのをして、そんなのを見ていた、河木くん、影分身を覚えて自分で自分を殴りたいっていうけど、ナルトは、友達を作ろうぜっていうことをお勧めするんでしたという展開でした。
あ、もうなんか、河木くんが花瓶を直そうとする仕草を見ただけで、俺は河木くんの好感度が上がったんで、やっぱヤンキーってすげえなって思いました
いやいや、普通の人は直さないんですよ、そんな。
いや、でも普通のキャラはむしろ直すんじゃないですか。ああ、こうさ、こうさ、接着がされたら、ああ、これを直せってことなのか、血直すかみたいな感じですぐ行くんだけどさ、そこ行くまでに河木くんはやっぱ、こう、すごい葛藤じゃないけど、一悶着あるわけじゃないですかっていう。
まあ。
で、結局直すっていうところで、本当直すとだけで、なんか俺の中で河木くんの好感度が上がってる自分が分かったんで。
はいはい。
ああ、いや、これがヤンキーのあざとさかっていうのを、ちょっと改めて思ったんだよね。
なかなか僕にはその視点はないですね。まあ、なので、川木くん、まあそこでもう本当にでも、川木くんぐっと好感度上がりますけど、それに関してはやっぱり成長が見て取れるからですからね。
まあそうだね。
別に普段が悪いのに、ギャップでってことで、ヤンキーいいことする理論はやっぱギャップじゃないですか。
うんうんうん。
僕がここでキュンとくるのはやっぱギャップじゃなくて成長に対してですからね。
まあそうだね。やっぱ川木くんちょっと家庭環境というかさ、過去が壮絶だったからこそ、この一歩っていうのがね、この歩み寄る一歩っていうのが、本人にとってもね、すごい偉大なもんだっていうところは見て取れますからねっていう。はい、
やっぱナルトとかを認めたりとか、その受け入れてる感じっていうのが、で、まあボルトも含めてその周りを受け入れている感じっていう、その心の寄り添う感じっていうのが、その行動に現れてるからやっぱキュンとくるんですよね。
うんうんうん。そうだね。
なのでまあヤンキーものっちゃそうなのかもしれませんけど、でもやっぱりその、ヤンキーがいいことするギャップ理論とは別のヤンキーだと思ってますから。
はいはい。
尖ったナイフが他人を受け入れてキュンとするみたいな、そっち方向ですね。
まあそうですね。その通りです。しかしまだですね、その中でね、本当にせっかく歩み寄ってきたけれども、家臣小路さんが果たしてどう出るかってとこですよね。
はいはいはい。
いやー、ジライアさん本当何してくれんだって感じですよっていう。
いやー、ジライアさんかどうかは全くわかんないですよ。
うん。そうですね。まだわかんないですねっていう。
まあ、所詮チャクラと術が似てるっていうだけですから、この漫画では本当に前も言いましたが、それは別に何でもありですからね。また同じ話題繰り返しになりますけど、クローンだとか、まあ、ある種のコピー的な能力ですとか、まあ、いろいろありますからね。転生的なのとか、いろいろありますからね。 なので、その、地雷屋さんっぽいっていうのが、別に本人だっていうのに直結するとは限らない世界観なので、まあまあ全然何かわかんない、どういうオチかわからない状態だなと思いながら読んでますよ。では続きましてが、ワールドトリガーの第169話で内容としましては、暗くなったっていうのは、それに合わせてオペレーターが、暗視モードみたいなのを入れたりするで、明るくする、切るっていう、その連携によって周りを、制圧するっていう作戦でうまくいっている感じでしたが、移動しようとしたところを、ユーマくんたちにやられちゃいます、捕まっちゃいましたっていう展開でした。
いや、まあ、ゾエさんが今週は地味に聞いてるのが僕も好きでしたねっていう展開でしたねって。
はい、はい。
なんだろうね、まあ、実際このね、オンオフ作戦ってのはすごい効く、面白い作戦だって思いましたし。
はい、はい、はい。
そこにね、やっぱり影浦さんがちゃんとかわすところも格がありましたし。いや、本当になんだろう、サバゲーバトルとしてめちゃめちゃ面白いっつって言って。
はい、はい、はい。
いう展開でしたね。いつものワールドトリガーの面白さですよっていう。
いや、確かに納得でしたよ。それやられたら嫌だなと思いましたよ。
そうなんだよね。そして、まあ、この照明のおかげで、おさむくん逃げれたわけですけれども。
はいはい。
いや、それでもその照明下手に動けないぞって言って何の対策も立てないと思うが、さすがおさむくんだなって思いましたね。
いやいや、これはもう黙っててもいい場面っていうことですよ。
うんうん。まあそうだね。まずは逃げることが大事だったからね。
もしくはもう、これはちゃんと、指示を出してた可能性もなくはないですかね。
そうかな。むしろ、ユーマくんとかがさ、ちゃんと自ら動いて、ちゃんと場を解決したっていう風に取れたけど、おさむ頑張れよ、まだ何もできてないぞっていう。それか生き残ったことがすでにおさむくんにとってのすごいことなのかもしれませんけども。
いやいやいや、もう、すごいなんか実は指示を飛ばして、たまたま伝わってなかっただけですよ、きっと。
なんと。オペレーター忙しくてっていうね。
っていう感じですかね。まあ本当、おさむくんの活躍しない漫画だなって改めて思い出すエピソードでしたね。
そうですね。
ああ、そうだ。連載ちゃんとしてた頃は毎回、おさむくん活躍しねえなって思ってたなって思い出してましたよ、ちょっと。
うん。まあまあ、そして、ね、まあでもね、展開的にはこれから二大エース登場で、さあ面白くなってくるぞってところだけども、ジャンプスクエアですねっていう。
いや、本誌ではここまでとなりました。まあ、なかなか、いい感じの読者誘導じゃないですか。
そうだね。
続きは読みたくなるという。
まあまあ、だから、スクエア行っても、ちゃんと、追っていきますよって感じですね。
はいはい。僕は、まあ、どの程度、ちゃんと読むかわかりませんが、大変気になる感じの展開次第によっては特番とかするかもしれません。では続きましてが、地元がジャパンの第12話で内容としましては、香川県出身の、かやはらさんが、クラスの出し物で、文化祭で、お芝居をやるということで、小町さんと一緒にお芝居をやるということで、それを見に行って、大変、てんやわんやだったんで、香川県のうどんで全て解決したという展開でした。
いや、小町ちゃんってさ、秋田美人っていう設定だったのが、もう面影ないよねっていう。
ちゃんと鏡を凍らせてるじゃないですか。
いや、なんかもっとさ、こう、おしとやかな秋田美人みたいなノリで出てきたんですか、この人っていう。
はいはいはい。
まあ、もう、なんか美人キャラまでさ、香川の人に取られちゃってさ、どうすんの大丈夫なのっていう。
まあ、別に美人は各県にいますから。
はいはいはい。まあそうだね。なんかまあ美人が有名な県って確かになんか他もなんか聞いたことある気がするしなっていう。
まあまあ行けばどこにだって美人はいますから。ということで、小町さんの特性はあくまでそのストーカーであり、物を凍らせることのできるストーカーっていうのが小町さんの特徴ですから。
うん。
今回も遺憾なく発揮されてるじゃないですか。
いや、そうだね。いやーでもほんとこれからなんだろう、ものすごいこう、呪いキャラとして頑張ってほしいなって思うよ、ほんとに。
呪いキャラ
なんだ、後ろからこうギリギリギリってやってなんかやるキャラとしてね、頑張ってほしいなって思うんだよね。
ああ、はいはいはい。まあそう。
俺さ、もうさ、ジャパン君って絶対現地妻もっといるからさ。
確かに。
うん。絶対他の県にもいるでしょっていう。
地元の連れがですね。
そう、地元の連れがっていう。そのためにこの小松ちゃんが大活躍するのは楽しみだって思いますねっていう。
そう、そうなってくると意外と凍らせるだけっていうのは弱いかもしれませんね。
うん。
いや、これを応用した様々な戦い方を見せてくれないと、ちょっと今後厳しいかもしれませんよ。
そうだね。
ということで、小町さんの秋田県の習熟が、待たれますよ。
そうですね。
ということで、まあ、香川県をもうただひたすらうどんで押すっていうのは何の間違いじゃ、何も間違ってないなと思いましたよ。
そうですね。 まあ、ちゃんと絵面的には面白かったからいいですよっていう。
はいはいはい。うどんで操る。うどんで言葉、声も出せる。結果顔がうどんになって気持ち悪いっていう。
絵面の腰が強いっていうね。
っていう感じの、まあ、地元ネタをちゃんと、耐えることなく使ってていいなと思いました。では続きましてが、僕たちは勉強ができないの第89話で内容としましては、ふみのちゃん残されていたパソコンに入っていたお母さんのビデオメッセージでお父さん説得して、なんとか自分の夢を追うことを認めてもらって、なりゆきくんに寄り添いますという展開でした。
いやー、今週超綺麗な話だったね。
いやー、もう、そうですね。お父さんがさすがにちょっとかわいそうにもなりましたよ。特にやっぱりそのお母さんが実は私天才じゃなかったのっていうところで、そのお父さんが今までずっと天才のためにある、天才だからこそ天才のためにみたいなことを言っていたお父さんがもう全部はしごを外された状態っていうのがさすがにちょっとかわいそうだと思いました。
うん。まあまあでもこれはガルちゃん的にはちゃんと罰を受けたってことで、いい展開だったじゃないですか。
いや、ちゃんと許せるとこまで落ちましたね、これで。
そうだね。だから、それも含めて、で、ちゃんとこのね、あとパスワードが、ね、お父さんの名前、レイジだったっていうところも含めてさ、
はいは
い、いや、なんか、本当に一周でまとまんのかな、どうすんだろう、大丈夫かなと思ったけど、いや、すごい綺麗にまとまったからさ、いやー、面白いなっていう感じだったんだよ、俺はっていう。
はいはいはい。いや、ま、最後に、この、家出してるふみのちゃんに関して、ちゃんと、なりゆきくんのお母さんに、いろいろと話をしに来て、本当は気にしてる、心配してるっていう、ことを言いますよっていうのに関しては、正直ちょっとマイナス印象でしたが。
そうなんだね。
そんな理由で、そんな行動を何も正当化できると思うなよっていう、何の言い訳にもなってねえからなっていう、ちょっと、ムカッとしましたが。まあ、全体通しては、とりあえず許せるところまで来ましたし、あと、ま、今回の本題に入りますと、もう、ふみのちゃんが肩に乗っけてきたんですよ、頭を。
そうだね。で、いや、もうこれだってさ、まあ、本当に、ふみのちゃん派はもう今週最終回でいいだろって思ってるでしょって。
いや、今週が第1回ですよ。すべての始まりですよ。
あ、始まりなのね。
ついに始まったんですよ、ふみのちゃんが。
いや、まあそうだね。この、恋心を自覚するっていうところに関してはね、ほんと、ふみのにもきっと、そんな素敵な人に出会いがきっと来るから、うん、大丈夫だよ、お母さんってもう完全自覚ですからねっていう。
はい、はい。
その上で、こうね、寄り添って寝ちゃったのか、うん、起きてるっていうところはもうね、もう、ドキンドキンじゃないですかっていう。
そこで、いや、確かに。そこで、うんっていう、そういう姿勢じゃなくて、ただ起きてるっていう一言の言い切りだからこそいいんですよ。
なるほど。いやー、まあ、確かに、だから、これは確かに、ウルカちゃん派の俺も、やべえ、フミドちゃん、すげーの来てぶっこんできたなっていう。いいパンチもらったわっていう感じになりましたよっていう。
いやー、もうこれは本格参戦するしかないですよ。
いや、そうだね。だから本当にね、まあ、この後、だから、このフミドちゃんは、ウルカちゃんとリズちゃんにどう接するのかってすごい気になるんだよね。
いやー、だからもうすべてが始まったんですよ、ここから。
そうだね。確かに全てが始まったんですよっていう。
いや、もう、ふみのちゃんのその悩みから、本当にその、今のポジションをどう受け入れて、じいちゃんたちに対してどう接するのか、そこのところであたふたする感じ、自分の気持ちと友達との関係で揺れ動くという、もう正統派ラブコメヒロインをやってくれると思いますから。
うん。
いやー、まあもう、勝利の姿しか見えないですよ、ほんと。
いや、まあそうだね。ちょっとふみのちゃんこれ強いんだよな。これちょっと強すぎるんだよな。っていうのは俺もありますからね。いや、まあ、ちょっとじゃあ大会が楽しみですよって、本当に。
いや、本当にちゃんとここで、やっぱり、こういったその恋愛に対して自分は違う、自分は好きじゃないから、別に死じゃないから、私が好きなんて、そんなこという、そういう、避けて避けて遠ざけて遠ざけてきたキャラだからこそ、ここのところの、ちょっと積極的になって、いつもみたいに疲れてるだけなのかな、自己的なやつなのかなっていうのに対して、違う、起きてる。っていうので、積極的になったってわかるという、この完全な振りを聞かせた、この本当に転換点は、今まで積み重ねてきたものを全て使った破壊力だなと思いました。
はい。
では続きまして、ドクターストーンの第84話で内容としましては、千空くん船作って地球の裏側に行きます。人イコール力なので、船長を探しますという展開でした。
いやー、今週は、まずマグマさんの成長っぷりが見れてよかったですね、っていう。
いやー、そうですね、マグマさん、逆にやっぱりどっか危ない人な感じはずっと残っていたので、それがちゃんとその千空くん殺すかどうかちゃんと考えるみたいな。一応検討には値するんだみたいな、その辺込みで、やばいマグマさんっていうキャラクターをちゃんと残しつつも、その殺すのはなしだっていう。殺すのはなしだですからね。
そうだね。
じゃあ何ならありなんだっていう、ちょっとまだ不穏な感じはしますが、その、マグマさんのあやさを残しつつ、ちゃんと、その、千空くん、あいつは面白いものを作るからな、っていう感じの認め方。で、殺す気にはなれない。どうしても殺すつもりにはなれないっていう、そこのところで、示される結びつきっていうのは、うん、確かに信用できるものでしたよ。
いや、そうだね。いや、だから本当マグマさんの好感度が2段階くらい上がったんで、いいエピソードだなって思いましたし、はい、あとは本当今週はゲンさん大活躍っていうね。
はいはい。
回でしたね。いや、本当に人で選ばせるっていうのは本当、確かにすげえ大事だし、まあ、大所帯になった時にね、みんなで協力して何かをやるっていうのもすごいいい展開だと思うしね、船作りっていうね。
はいはいはい。
いやー、楽しいねっていう。
ああ、そうですね。で、まあ本当に、もう完全に、その工場の規模ですもんね、ここまで来ると。
そうだね。わざ、ちゃんと穴掘って高低差作ってね。
はいはい。
やったりとかね。いや、本当、一枚見るだけでも本当になんかいろいろ想像できる感じが楽しいよねっていう。
はいはいはい。という感じで本当にどんどんスケールが上上アップアップしていく感じというのがもう大変気持ちよく、その点で言ったら氷河さんが裏切った段階で氷河さん相手に何かドロドロした展開が来るのかなとかいう予想もしてましたが、それよりも本当にただただまっすぐに上の方へ、明るい方へ、大きい方へ、広がっている方へっていう、このとにかくアップしていく感じっていうのは、まあ、ある種少年漫画的には本当はこっちの方が王道なんだなって思いましたね。
そうだね。
よりエンタメだし、より気持ちいいし、より成長するし、より気持ちいいっていう、その感じなんだなっていうのがすごく、よく漫画長期連載すると深刻なエピソードを入れていきがちだったりしますが、
うん、
あれが必ずしもエンタメとして、こう、本当に正しいのかどうかっていうのはやっぱり難しいところですからね。
うん、
シリアスエピソードを入れて人気が陰ってしまうっていうことはよくありますからね。
そうだね。
そういう点で言ったら、青年漫画とか、より何か、あ、大人向けの作品ならともかく、少年漫画という枠組みだったら、このとにかく、もう上がっていくっていう、この上げ上げの展開というのは、すごく正しいような気がしてくる一話でした。では続きましてが、配給の第328話で、僕とさんと若津さんは戦います。相手チーム、無地な坂、強いセッター、なんか、凄そうっていう展開でした。
ああ、もう、一本指って言っちゃう僕とさん、かっけーっていう回でしたね。
そうですね。僕、一本の指に入るみたいなのに関しては、単に、バカらしなで納得したんですけど。
うん、
僕とさんらしいな程度に納得したんですが、それに対して、周りの、どういうこと、どういう意味みたいな。で、一言で周りを混乱させるなんてさすがだな、みたいな感じで、その、周りの、リアクションがしっかり描かれることによって、これがすごくその僕とさんのキャラクター、そして周りにどう思われてるかっていうのをしっかり表してるっていうのが大変面白い演出でしたよ。
そうだね。もう完全に主役になったでしょ、この試合のっていう。
はいはいはい。
いや、まあまあ、でね、試合展開としてはね、本当に、まあ、俺は先週どうエースを盛り上げていくか対決みたいなこと言ってましたけどもね。
はいはい。
いや、でもそれよりも先になんか、セッターがなんか仕掛けてるみたいな展開になってきましたからね。
はい、そうなんです、ね。
ちょっとこれは何やってるのかってちょっと気になりますねっていう。
いや、ほんと読み返してもよくわかんなかったですからね。
わかんなかったね。普通にやってるだけに見えるしね。
うん。なので、研磨が何に反応してるのかがちょっとわからない、あのセッター。いやー、といった点で大変気になるキャラクターも描かれ始めて、まあ、ちょっとこの描き方、今アップをしているらしいですが、ひなとくんたち、ちょっと試合時間被りそうなんですかね。
そうだね、被るかもしれないね、
うん、という感じではありますが、うん、とりあえずこの本当に、袋田にムジナ坂戦の方もしっかり見たくなってくる感じの導入でしたよ。
そうですね。
では続きまして、ルアキソンのユナさんの第137話、内容としましては、サギさんはすごい精密な術によって見事に、シャクヒトさん、ユイノサがシャクヒトさんを撃退しましたっていう展開でした。
いやー、今週もサギリさん先週に引き続きすごい良かったね。
もう1ページ目の戦いの最中に完全にもうメスの顔で冬空小枯らしっていうセリフから始まる1話っていうのがちょっと面白かったですよ。
いやいや、もう勝利確信ですからっていう。
トロンとした状態で始まり、そして最後のページはもう勝利した後に小枯らし君に対してふって笑いかけて、ユーナさんが、警戒するという。
うん。
この入りと終わりが見事でしたね。
いや、見事だったよ。この、しかもセリフがそんな軟弱なとこに私の夫は務まらないって言った上で、こう、小枯らしく見るわけじゃないですか。
はいはいはい。
い あれもう夫は小柄しくんやで、みたいな目線なわけじゃないですかっていう。
完全にそうですね。
いやもうこれはいいねっていう。いや、ほんと最近サギリさんが本当に存在感なかったんで。
はい、はい、はい。
いやほんとヒロインの格が出ましたよ、出ましたよっていう。俺の中でサギリさんから爆上がり会でしたよっていう。
まあまあ。いやー、これもまあ、それこそ、ふみのちゃんと同じ感じの、私は好きじゃないっていう、私は恋人なんてっていう、そこに一線を置いてるキャラでしたから、来週あたりで、この、小柄しくんに対して自分からこう、身を預けるような、一歩を踏み込むような、そういった展開、転換がどっかで来るんじゃないかと、今からワクワクしますよ。
そうだね。いやー、楽しみだなー、もう、本当に、雨の下たり、岩をもううがつばりにね、ヒロインレースも勝ってほしいなって思いますよっていう。
いやー、ほんとですよ、もう、きっとこう、裸で一緒の布団で寝たりして、寝相のせいかなって思ったら起きてるっていう。っていう感じの展開があるかもしれませんからね。
そうですね。
まあ、今週、てっきり、サギーさん戦ってる最中に服を脱がされるかと思ったら、身代わりだけでしたね。
いや、そうだね。あれ、ガルちゃんの予想外れちゃいましたね。
いや、この代わり身をカウントするかどうかによるんですよね。うん。あと、一応、入浴シーンはあったんですけどね。
そうだね。まあ、逆にヒバリちゃんがなぜか脱げてるっていう。
本当ですね。
このあたりはヒバリちゃんさすがやだって思いながらだけど。そこでお前脱げる必要ゼロやんけっていう
。他の人は普通に避けてるんですよね。
そうそうそう。
ヒバリちゃんだけは戦いのさなか流れ玉で服がどんどん破けていくという。その点は確かにブレなかったですね。
うん。
いやー、サギーさん裸になると思ったんですけどね。
そうだね。確信とまで言ったからね、選手。
まあ、変わり身がなったとはいえ、でもこれこそ、サギーさんが恋心を自覚することによって、もう一皮向けた。もう今までのサギーさんではないということなんだと思いますよ。
そうだね。いやだから本当に、いや、いいエピソードだったね。これで本当、ますますユーナさんが面白くなるよっていう。
いや、はいはい。いや、本当に、それこそ、ツンデレというのがもともとは、ツンとデレ、ツンだった人が出れるっていう、その、もともとの意味とは違う方向で使われ始めて、もはやそっちの方で浸透してみたいなツンデレという言葉だったりしますが、ある種その、今まで、こう、遠ざけてきたキャラクターが、もう自分の恋心を認めて、こう、やっぱり出れるという感じ。その根本的な破壊力、もう周りのキャラクター基本的に小柄くんが善人すぎてもうデレッデレですからね。
そうだね。
サギーさんに関してだってもう最初の数話の段階で小柄くんが女子更衣室にいてもまあ何か事情があるんだろうがみたいな感じでしたからね。
そうそうそう。
その点すごく小柄くんがいい人すぎて周りの理解が追いついちゃってる感じだったりする中でも、この私はお前のことなんて言って突っ張れてきたサギーさんっていうのは貴重だったなと思いますよ。
うん。
だからこそここで出れることにこれだけの価値が生まれてるんだなって感じさせるような回でした。
はい。
では続きまして、食撃の相馬の第289話で内容としましては、相馬くんは合格したんですが、塚田さんとの評価勝負はお流れになっちゃいました。そして、エリナ様は、朝日さんから子供の頃のことを聞き出しました。丈一郎さんとのことを聞き出しました。そして、第3試練です。という展開でした。
手持ちがないから100ドルって何すかっていう。
口で言えばいいんじゃって思いましたけどね。
そうだよね。これはちょっと、はしごを外された感がやばいっすね。
まあ、よくよく考えると、ソマは大体こういう感じの漫画なんですけどね。
まあ、そうだね。まあ、曖昧にすると言いますかっていう。
前振りをするだけしておいて、流すっていうのが結構ちょいちょいありますからね。
そうだね。
とはいえ、がっかりですよ。
がっかりですね。まあまあ、そしてまあ今週はなんかこう、朝日さんのエピソードも語られるわけですけれども。
はい、はい。
まあ、これちょっとまあまだ完全に本当かどうかって微妙なとこあるんですけども。うん。まあでもなんでしょうね。俺なんか最近もう、エリナさん寝取られてもいいかって気になっていましたよって
。ほう。それはどういった理由ですか？
なんかこう、朝日さんのアプローチがさ、まあ、誘拐したりとかやばいのもあったりはするけどもさ、一応ちゃんと毎回アプローチしてるじゃないですかって。
まあそうですね。
対してライバルの相馬くんは何もしないじゃないですか。
そこがいいところってことですから。その無邪気に料理料理料理料理、勝負勝負勝負勝負って言ってるところに関して、エリナ様はいつもトゥンクってしてますから。
うん。いやでもね、やっぱりね、こう、やっぱもうちょっとこうね、やっぱ、エリナ様に幸せになってほしいからさ。
はい、
やっぱね、そういった意味では、なんだろう、料理しか見てないのもどうかと思うんだよねっていう。
いやだってエリナさんも何でも持ってますから。
うん。まあ確かにね。
お金も才能も仕事も。
うん。
全部評価も全部持ってますから、まあ、ソマ君みたいなのでもいいんじゃないですか。
なるほど。でも愛を与えてあげたいじゃないですかっていう。
はい。愛はきっと、あった上での話ですよ、当然。
うん。まあ、だからそういうね、まあ、エリナ様的立場に考えると、やっぱりこう、ソマ君にはもうちょっと、なんか、頑張ってほしいんだよねっていう。
はいはいはい。
いう気持ちも込めてね、ちょっとなんかこう、やべえぞ、朝日さんもっと、朝日さんがもっとせめてこう、相馬を嫉妬させるくらいのなんか展開してほしいなって思ってるんだけど、ほんと逃げ切らんっていう。
まあ、相馬くんは確かに嫉妬はあまりしなさそうですよね。
うん。
実際別に、エリナ様のこと好きだってなって、エリナは俺のもんだってなったとしても、エリナ様が他の男と仲良くせて嫉妬するかって言ったら嫉妬しなそうですからね、あんまり。
そうだね。
束縛はしない恋人関係にしそうですからね。だから嫉妬というよりかは本当にあのそいつがいなくなったら困る、そいつと一緒にいるのは俺だ的な、エリナ様に対する自分の欲求みたいなものをきちんと持ってそれを自覚して、まあ、嫉妬ではなく欲しいっていう、エリナ様と一緒にいたい、エリナ様を自分のものにしたいっていう欲求を持ってくれたらいいなとは思ってますよ。
そうなんだよね。その方がやっぱりなんかこう対立がしっかりするというかさ、
はいはい、
盛り上がる気がするんだよね。あ、今、ほんと、お互い対決ムードが全然盛り上がらないんでっていう。
まだ、小出しに情報を出してる段階ですからね。
うん。まあまあ、とりあえずは、まあ、まずは第二のもんですかっていうね。
はいはいはい。
感じですけどもね。あとは、まあでも、本当に、審査員がなんか、異様者になっただけなんですけどって。
まあそうですね。とりあえず、奇人変人でどういった、本当に、結構、このブルー編が始まってから僕が言ってる、その、硫酸の海の上に、立ってる柱の上で戦う、料理するみたいな、そういうのを僕は半ば本気で言ってますからね。
うん。
そういう展開あったらいいなっていう。半ば本気で言ってるんで、この第三の試練、第二の門開門っていうのに関しても結構そういったとんでも舞台を僕は期待してますよ。
そうですね。
大豪院邪気みたいな人にも出てほしいですしね。
うん。でかい人っていう。
そう、かさせムンズと掴むような人とかにも出てほしいですからね。
そうですね。まあ別にミスター絶好のアニメとかで出てきてましたからね。
はいはいはい。じゃあ大丈夫ですね。
うん。
などなど本当に結構もうそのリアリティの枠をどこまでも取り外していってほしいなと僕は思っています。
はい。
いや、ちなみにソマ君のお母さん死んでるってことになってますね。
うんうん。
朝日さんの回想で。
そうだね。死んでるってことになってるね。
息子の母親が死んだから地元に日本に帰らなきゃいけねえって言ってるっていう。ということでちょっとこれは、死んでるのって。じゃあ、黒幕はっていう。あと、結局、なんか、丈一郎さんが、行き詰まった状態から、失踪した状態から、相馬くんを産んで世界を旅するに至ったところまでは、いつやるのってちょっと思ってますから。
そうですね。
まさかまたと。またやりそうでやんないのって、ちょっと不安な気持ちにはなってきてます。では、続きまして、日の丸相撲の第219話で、内容としましては、日の丸くんのところに、カリア君がやってきて、いろいろとこう情報を教えてくれたりとかしていきます。そして、クゼさんと対決ですという展開でした。
いや、もう今週はこうね、レイナさんの制裁感がすごい良かったですねっていう。
はいはいはい。
最初のバカップのところも良かったし、ソウスケはお前にとって特別だろうって言ってるカリア君に対して、そうだよ、特別だよねって言って、こうちゃんと認めてるところが、あ、レイナさん、制裁やわっていう。
はいはい、
感じがすごいしましたね。
いや、もうちゃんと分かってあげてくれてますよ。
いやー、その辺がすごい微笑ましかったし、まあだからね、その、まあ相思相愛とも言えるね、相撲においてはっていうね、草薙くんとのこの戦いを、いや、盛り上がってくる展開でしたよねっていう。
はいはいはい。
指一本回しにかければ、しゃっていうところの、あれもいいし、何よりなんか、俊海さん来てないっすかっていう。
あ、本当ですか。確かに俊海さんらしき後ろ姿が会場入りしてますね。
そうそう。だから、これはあれじゃ、なんか、この試合見た後に死んじゃうんじゃないのって、ちょっとハラハラしてるんだよね、俺。
もしくはもう回復したかのどっちかですね。
あ、先週のあれを見てっていう。
そうですね。奇跡の回復だっていうことかもしれませんからね。
なるほどね。感動がね。細胞を活性化させたんだねっていう。
かもしれませんからね。でもまあ、確かにそうですね。俊海さんが命がけで見に来たというんであれば、確かにその、これからの相撲界、この後、次の世代、国宝世代を占うという意味で言ったら、日の丸くんとクセくんの試合というのは、本当に、この相撲界の今後10年、20年を占うような一試合かもしれませんからね。
うん。
その点で、いいメイドの土産になるかもしれませんよ。
いや、本当に怖いんだよな。
さすがにここで死ぬとしたら、ちょっと前振りが足りない気がしますけどね。
うん。まあそうだね。
死ぬんだったらもっといろいろ仕込める気がしますからね。うん、この試合に勝ったら、春海さんのところに警告の報告に行かねばな、結婚の報告に行かねばのぐらいの前振りが欲しいところですけどね。
そうだね。それ言ったら確かにやべえよな。
そしたらもう死にそうですけど。それくらい前振り、何にも前振りがないからそんなことはないんじゃって思いつつ、読んでますよ、とりあえず。
そうだね。ただ本当ここに来たっていうことがやっぱ驚きだったんでね。
はい。
それがやっぱ緊張感高めてるなって思うんですよね。
なるほど。ということで、まあまあ、クゼさんくん、クゼくんがちょっと間違ってる感じの雰囲気出してて、で、日の丸くんも、そんなもんじゃねえだろうと、不満があるということで、やっぱり単なる試合、どっちの勝ち負けということではなくて、やっぱり人生観、仕事観、競技観とか、そういったものをきちんと問われる感じ、お互いに付き合わせて、で、まあ、正しさを求めていく感じ、変わっていく感じっていうのがあるんだろうなということで、大変その人間ドラマのところも期待しております。
はい、
では続きましてが、ダビデ君の、第12話で内容としましては、ダビデ君とゴリアテは頭が悪いので勉強しようと思った結果、頭が悪すぎたので、ノートを食べることになってしまって、食べたら合格しましたという展開でした。
いや今週、メガネ女子、すごい上手く描けてるね。
すごい上手く、まあそうですね、描けてますよ。みんな可愛いですよ。
そうそう、ちゃんとそれぞれ個性のあるメガネを描けさせるってところは、おこだわってんだっていう感じがして、すごい良かったしね。
はいはいはい。
あとはラフミちゃんが可愛いっていう。
そうですね。学年1位ですからね。
いや、ここまでやっぱね、もう、可愛いんだったらね、もうゴリアテにもやっぱちょっと、惚れさせただけの男の価値を見せてほしいよねっていう。
確かに現状ちょっとろくなやつじゃないですからね。
そうそうそう。ラフミちゃんがなんかこう、不幸になるイメージしか湧かないんでねっていう。
まあ、どっかで、どっかのタイミングで本当に男を見せてほしいですね。
そうですね。そして、もうあとは本当今週は、絵画ファロ超良くなかったっすか？
はいはいはい。
元ネタ知ってるから、これが来たかっていう。
そうですね。これは有名ですね。
感じがすごい良かったよね、これっていう。
はいはいはい。良かったですし。あと、お話のオチが結構好きでしたね、僕は。ノートを食べて、勉強だ。でもノートを食べることになっちゃった。どうしよう。結果、ノートを食べたらいい点取れたっていう、さらっとした脱力系のオチは良かったですよ。
そうだね。本当に嫌そうに食ってんだね、ゴリアテとかを。いや、この辺はやっぱ絵のパワーあったよって感じでしたね。
はいはいはい。という感じで結構このダビデ君の全体的に脱力な感じっていうのと、絵力と、女の子の可愛さとか詰まった一話でした。
はい。
では最後に目次コメントとしましては、とりあえず、読み切り終了の高橋先生、久しぶりに漫画が描けて楽しかったです。読者の皆様に心から感謝いたします。ありがとう。
そうですね。いや、まあ、本当に僕らも、高橋和樹先生の久しぶりの漫画を見れて楽しかったですね。
はいはいはい。次はファンタジー漫画を読みたいですね。
そうだね。
今回すごい、リアルに寄ってきましたからね、珍しく。
うん。もう、もしくは別にカードゲームでもいいよ。
いや、ほんとそうですね。派手派手しい感じのやつもまた読んでみたいなと思わせるような、まあ、大変充実の、短期集中連載でした。
はい。
あとは、次からジャンプスクエアのワールドトリガー、シャラ先生。半端なところですみませんが、この続きはジャンプスクエアでありがとうございました。ということでした。
うん。丁寧ですね。
はい。で、それに対するコメントとしては、呪術廻戦、芥見先生。ルーム303からずっとセンセーショナルな先生の漫画が大好きです。寂しい。ということで、あえて、シャラ先生の名前を出さず、ルーム303で言及するあたりが、さすが、芥見先生ですね。
そうですね。
尖ってますね。
尖ってますね。あとは、ワンピースの小田先生、ポケモン GO を2年以上家の中でやっている、誰か伝説のポケモンをくださいっていう。結構衝撃な、あれですねって。
これは、小田先生の家がポケストップに投稿、登録されてるってことですかね。
いや、そうじゃないですか、やっぱり。
小田栄一郎邸っていうので個人情報が。
いや、でもなんかね、小田先生の、なんか、まあ、そこまでじゃなくても、なんか、庭とかになんか変なシンボルマークとかありそうで。
はい。
それポケストップされてもおかしくないなって思うけどねってい
う。いや、もうきっと、家に巨大な海賊機とか当たってるかもしれませんからね。
そうだね。ああ、もうあれか、なんかショッピング、最近ショッピングモールの中とかもさ、Google ストリートビューあったりするからさ。
はいはい。
小田栄一郎宅ってあったりするのかな。
まあ、あるかもしれませんよ、ほんと。という、家の中だけでポケゴーをやってるという、なかなか環境は気になってくる感じのコメントでしたね。
そうだね。意外とだ。
その件詳しくって聞いてみたくなりますね。
そうですね。
うん。 あと、そういえば、今週号でいなくなるといえば、あ、高橋先生と芦原先生に続き、ハンターハンター、富樫先生、次の10週分ネームはできているので、体調や状況と相談しつつ原稿を進めていきますということで、第3の脱落者がいましたね。
そうですね。いや、3つも息終わるんすかっていう。
という感じでした。しれっと救済に入ってますからね。
うん。
芦原先生が、雑誌移転、雑誌引っ越しと、こういう場合、なんて、遺跡か。芦原先生の遺跡に合わせるような形でしれっといなくなりますからね。
そうですね。まあまあまあ、いいんすよ。戻ってきてればいいんすよって。
はいはい。いやもうほんと、体調と相談するということではありますので、無理はしないでほしいですが、お早めの期間が読めたらいいなと思っております。という感じで、来週からは新連載が始まります。キーヒャケ新時代、時代を揺さぶるウィンター新連載3連弾第1弾、表紙&関東カラー54ページ、チェンソーマン藤本達希先生、借金のため命を投げ出して戦う彼の運命は、ということで、ファイヤーパンチの藤本先生ですね。
いや、そうですね。楽しみですね。
いや、本当に。ファイヤーパンチは一応単行本全巻ちゃんと電子ですが、買いましたからね。
いやー、本当に衝撃的な話だったし、毎週変態性があって楽しかったしっていう。
そうですね。変態性強かったですね。ということで結構後半の展開に関しては賛否読んだ感じの作品でしたが、僕はもう全体通してかなり好きだったので、藤本先生の本誌連載を読めるというのは本当に大変楽しみです。ちなみに、その後に連載、3連弾としては第2弾が、ネオレーション、平尾智秀先生原作、与田瑞希先生漫画というのが、始まるようです。
うん。
なんでしょうね。で、その次が、極低ヒグマという作品が、ほがみなつき先生というの方の作品で始まるようです。大変楽しみです。で、来週センターカラーが、大人気の第10版御礼、センターカラー、アクタージュがセンターカラーとなっております。で、もう一つが、読み切りです。現代魔法バトル読み切り、センターカラー49ページ、ドラコニール、小野元気先生、流神の前に魔女を名乗る少女、美月が現れ、という形で、小野先生の読み切りが掲載です。あともう一個センターカラーが、春高準々決勝突入大好評センターカラー配給ということで、配給がセンターカラーとなっております。ということで、来週、ついに新年1号となります。ジャンプ2019年号の第1号は来週12月3日発売となっております。では、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様です。